皆さんこんばんは。おはようございます。友よしラジオへようこそ。今日はですね、目標を叶えるときは目標を分解して管理した方がいいというお話をしていこうと思います。まあタイトルの通りなんですけど、例えば自分がコンサートとかライブとかに出るとして、そのチケットをね100枚売るってなった時に、なんか毎日のね販売数を見て、なんか反省会して、PDCA を回すみたいなのをしてもね非効率だったりするんですけど、まあその目標を分解した方がいいよみたいな話をしたいと思ってます。でこれはまあこういったお金とかねビジネスに限った話ではなくて、婚活とかまあナンパでも就活転職でも楽器の練習でも何にでも通ずるものかなと思うんですけども、まあそんな話をしたいなと思ってます。でなまあで、まあこのなんでこの話をしようと思ったかというと、まあ今日ですね、僕も、まあ、副業、個人事業の、まあ、目標をね、分解していたんですよね。で、まあ、その、大きな目標があるんですけども、それを分解すると。で、まあ、分解してですね、毎日、まあ、例えば SNS の投稿をちゃんとしたかと、この1ヶ月ちゃんとできているのかと、まあ、そういったところからですね、プロフィールをちゃんと見てくれているのか、で固定ポストのリンクをクリックしてくれているのかとか、でそこからメルマガとか登録してくれているのかとか、そういったことをね毎日ちゃんとね、記録して、で記録した上で、目標に対して今どこが一番の課題なのかっていうのをはっきりさせて、一番ね、足止めになっている、まあ、足を引っ張っている部分を特定して、そこに集中すると、そこの解決を集中するということがまあ理想なわけで、まあ、それをね、ちゃんとやりたいので、今まで以上にちょっと細かく分解して、管理して、改善していこうかなと思っていて、うん、まあ、それで管理表を作ったり、していたわけですね。まあだからこの話をしようと思いますと。でまあ最初にちょっと言ったね、コンサートでチケットを100枚売るってなった時の話ですけど、まあその100枚売るっていう目標があった時にどういった分解をするかっていうと、まあ売るまでの流れを考えるわけですね。でまあチケットを売るってなったら、まあ皆さんいろんな手法をパターンある思いつくかもしれないんですけど、まあ例として、まあ知り合いに連絡して会って、でチケットの紹介して販売すると、まあ、この例をこの流れのね例を例にとってね、考えてみたいと思います。まあそれ以外にはね SNS で告知してとかもあるかもしれないし、まあ、知り合いに売ってもらうとか、サイトに登録してとかね、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、会って知り合いにっていうパターンで考えましょう、とりあえず。で、そうした時に、まあ、さっき言った流れに従ってね、記録していくのがいいというわけですね。だから毎日の販売数っていうのを管理するだけじゃなくて、毎日のねチケット紹介数、そのチケットとかライブとかコンサートの話ですね、その話をちゃんとできたかと、そういう数も記録するし、まあ、もうちょっとそれ以前のね毎日の会った人の数を記録すると。であとは、まあ、会う前にはね連絡することが必要な場合が多いはずなので、会いましょうっていう連絡をした人の数、これもちゃんと記録した方がいいですね。でそれぞれをちゃんとね分解して、それぞれの数を管理すると、これが結構大事です。でこれが何でかっていうと、各数字を管理するとボトルネック、 まあ、最大の課題がわかるからですね。ボトルネックっていうのは一番細いとこっていうのが、まあ立足になるよという話。まあ立足って多分通じる人通じない人いると思うんですけど、まあはいですね、高速道路で例えばずっと3車線なんだけど、まあ事故とか障害物があって1車線になってしまってる部分があると。でその先、まあ、その周辺でね渋滞しているっていう時に、まあ、何をすべきかっていうところですよね。で3車線のうち1車線になっちゃってるとこを3車線に戻すっていうのが正解じゃないですか、渋滞をなくそうと思ったら。うん、でここで間違った対策としてですね、3車線のところをもう5車線にする、7車線にするってこういう施策を打ったとして、渋滞が解消されるかっていう話なんですね。でもう最もネックになっているところ、1車線になってしまっているところを解消しない限り、どんだけその手前のね車線増やしても、まあもちろんそのそれ以降の車線を増やしても渋滞は減らないわけですね。こういったところのね、こういったその一番速度を決めているところを、まあ化学の用語でね立足段階って言ったりもするんですけど、まあそれがあれですね、ボトル瓶のネック、その首の部分細くなってるところと、まあ合わせて、うん、なんていうんだ、それに似てるからボトルネックっていうんですけど、まあそんな感じです。一番の課題っていうことですね。でその一番の課題がわからないと無駄な手を打っちゃうわけで、その一番の課題が分かった方が最も効果的な手が分かるということで、さっき言ったようなね目標の分解して管理するということが大事になってきます。でまあ最大の課題が何なのかっていうのがね、まあ判明させるために目標を細かく分解した方がいいって言ったんですけど、まあ例えばさっきのねチケットを売る話で言ったら、チケットの話をしても50人に1人しか買ってくれないなーっていうことだったら、話すストーリーを変えるべきですよね。だからそうしようっていう施策が考えれるし、毎日たくさんの人と会ってるけどすごい弱気になって全然チケットの話ができてなかったっていうことに気づいたら、とりあえずねチケットの話はすると決めると。で決めるで無理だったら、なんかねもう手の甲にチケットって書くのもいいかもしれないし、まあそうだな、話すストーリーをねまた絶対にチケットが話せるようなストーリーに変えるとか、まあそういう改善策が出てきますよね。であとは他のパターンでね、連絡はたくさんしてるけど全然会えてなかった、ね、ここが一番ネックになってるわって気づいたら、まあ、連絡する時の文面を変えようってなりますよね。まあ、こんな感じでどこのステップ、どこのステップでこう数字が落ちてしまうのか、パーセンテージが落ちてしまっているのかっていうのがね、分かると、まあ、どの施策をやれば一番効率的か、それが分かるわけですね。うん、まあ、こんな感じでですね、まあ、皆さんビジネスだけじゃないと思うんですけど、婚活でも就活でも、うん、まあ、こうやってねなるべく分解してくださいね。ね、婚活だったらね、連絡した人の数だし、会った人の数だし、お食事行った人の数だし、2回目の食事に行った人の数とか、 そんな感じですよね。まあもうちょっと前段階でマッチングアプリを使うなら何ですか、いいねした人の数なんですかとか、連絡した人の数とか、この辺をこう毎日書くとか、まあ毎週か毎月か分かんないけど書いて、今自分の課題はどこなんだと、それをね、はっきりさせるような習慣というかね、仕組みを作るようにぜひしてください。そんな感じで、困ったらね、目標を分解できないか考えてもらって、ちゃんと記録するようにしていきましょう。まあ、今日なんか話した内容でね、ある人と話した内容で、なんか結局自分ってね、すごい非効率なところに落ちてっちゃうんですよね、気づいたら。だからその効率の良い自分、正常な自分というか、本来こういう理想の姿でいたいっていうところにちゃんと戻れる仕組みって大事だよねっていう話してて、なんかすごいマイナスネガティブになっちゃうじゃないですか、人間って。ついついネガティブになっちゃうけど、ネガティブなこと考えたら書き出すっていう仕組み、習慣をつけると、その悪いところに落ちてしまいそうな時にこう戻ってくるっていうことができるわけですね。そういうね、自分を悪いところからいい状態に戻すっていう仕組みをどんだけ持ってるか、これすごく大事で、例えば SNS をダラダラ見ちゃうっていう人は、どうしたらそのダラダラ見るってとこに陥りそうになった時に戻ってこれるかっていう仕組みを持った方がいいですよね。例えばスクリーンタイム、なんかね iPhone とかではありますけど、なんか X を30分見たらパスワードを入れないと見れなくするみたいな設定ができるから、それをしてみるっていうのもいいかもしれないし、ショート動画をもう絶対再生しないと決めるのもいいかもしれないし、 X を見るのはカレンダーに予定を入れている時間だけってするとかね、まあいろんな仕組みを持っておいた方がいいですよね。陥っていかないですから、そういう悪い状態に。まあそんな感じで、僕もね、最近始めたのは30分に1回Apple Watch にアラームを設定しておいて、アラームが振動が来たら自分を振り返ると今ちゃんとした状態かっていうのを、一瞬でも考えるっていうルール決めをした上での30分に1回のアラームですね。これで結構我に返る人間弱いものでね、気づいたら なんかやっちゃってるんですけど、我に返る、ああこれがなったら目標を思い出して、悪い状態だったらいい状態に戻るんだよなっていう、そういう何ですか、戒めじゃないな、まあそういう思い出す、強制的に思い出す、自分を振り返る時間を取るとか、こういうのをね始めていて、まあこれがまあ結構いい感じですね。でなんかモヤモヤしてるとか、ネガティブだなってなってて、手が止まるとかスピード落ちるとか、まああるかもしれないんですけど、皆さんにも、まあそういうのもね、アラームが鳴ったら文字にして書き出すとか、一人用のね LINE に送るとか、まあそういうことも決めているので、まあ、変なところに落ちていかなくなるんですよね。まあ少なくとも絶対ねなりにくくなるので、まあこういうね悪いところに入りそうな自分を引き返させる仕組み、ぜひ持っておいてください。 うん、まあ今日のあの目標を分解する話もそうで、まあ、分解というか分解した上で記録しましょうっていう話をしたんですけど、まあ、この記録っていうのもあれですよね。記録するとボトルネックがわかるわけですよ。各ステップ、僕は何段階っていうんですかね、10段階というのか20段階というのか、まあ、分解してるわけなんですけど、まあ、各数字の理想値もちゃんと設定してあってですね、でその理想値に対して各ステップの進捗度合い何パーセントなのかっていうのもまあ、スプレッドシートで出せるようにしてあって、でその理想に対する進捗度何パーセントっていうのが出るわけなので、その各ステップ、まあ、10ステップあったら10ステップのうちどの段階が一番理想からかけ離れているのかっていうのが分かるわけなんですよね。でこれを毎日記録して、見るようにしているから、あ、このステップが一番足りてないっていうのがね、強制的に意識する仕組みになってるわけですね。だから目標達成っていうところを、まあ、最優先に考えた時に、今一番どこがボトルネックになっているか、それが分かるわけで、非効率なことをする確率がだいぶ減っていくわけですね。でこれがまたまあ、さっき言ったね、30分に1回とかよりももうちょっと長いスパンでの自分を振り返る機会、仕組みなわけですね。まあ、こんな感じでですね、毎日非効率なことをやっていないかと振り返るとか、まあ、これをまた28日とかの数字も見たりして、この1ヶ月非効率なことをしていなかったかとか、まあ、ボトルネックここだといった時にそれに対して解消する施策をやりました。で、その施策は良かったのか悪かったのかっていうのを振り返るとか、まあ、そういうね PDCA がちゃんと回せてるか、改善がちゃんと効いてるかとかね、まあ、そういう振り返りもできると、まあ、そういう仕組みを持ってる方がね、やっぱ目標って達成できるので、うん、まあそんな感じで、まあ人間弱いんでね、まあ、気づいたら逃げる方とか、まあなんだ、変わらない方ですね。やっぱ変化を嫌うので、気づいたらやっぱ変わらない自分に戻るわけですよ。まあ、それの方が生存確率が高かったわけですよね、きっと。それで、まあ、変わらないっていうのが、まあ、人間の本能なわけで、まあ、それに、まあ、いかに、抗うかというか、まあ、その本能以上のね、何かを成し遂げたいっていうその気持ちもあるわけで、人間、まあ、そっちのね原動力みたいな、そっちのエネルギーね、なんかちゃんと生かした方がよくて、まあ、それはねちゃんと管理する、仕組み化するっていうことで、その変わらない自分みたいなのは乗り越えていけるので、まあそういったね、ここはなんかね自分の中から湧き出てくるエネルギーをね、うまく使うことで変わらない自分を乗り越えていく、凌駕していく、乗り越えていく、打ち勝っていく、まあ、そんなことをねしていきましょう、していけるんですよね。ルール化するとかそういったことをね、やっていけるので、うん、まあ、そのせっかくね人生、まあ、この世にね生まれてきたんで、せっかくだったらね楽しいことしたいですよね。で好きなことをやって、欲しいと思ったものは掴み取ると、 そっちの方がね、面白いじゃないですか。せっかくなら。だからね、なんか折り合いをつけて、まあこれは私には無理だって思うんじゃなくてね、どうしたら得られるかな、どうしたら叶うかなっていう生き方をね、まあ提案したい。で、そっち全員がそっちを取るべきとは思ってないけど、そっちはね、そっちで楽しいので、それを諦めず掴み取るっていう人生もね、提案したいなと思います。僕はね、そういった時に、まあ、迷っている人がいたら背中を押すような人でありたいし、まあ取ると決めた人であれば一緒に頑張っていこうぜという人でありたいなと思っているので、まあ一緒にやっていきましょう。なんかね、一緒にやっていきましょう。まあそれでいいんじゃないですかね。なんか楽しめばいいんですよ。欲しいものは掴み取るし、なんか欲しいものが世の中になかったら、欲しいものっていうのが浮かぶんだけど、それが世の中のどこにもなかったら自分で作るとか、それでいいんじゃないですかね。なんか人の目、親の目、家族の目、そんなことをね、気にするとか常識にとらわれるんじゃなくてね、欲しいと思う、心がなんか踊るなとか、楽しいな、面白そうだなって思うものを掴む、なんか目の前にあるから掴む、ちょっと遠くにあるけど何歩か動いたら掴めそう、じゃあ動く、そして掴む、なんかそんな生き方がね、いいんじゃないですかね。せっかく何してもいい人生なんですからね、究極。まあ法律にね、触れない程度なら、まあ何やっても別にいいんじゃないですか。人にあんまり重い迷惑をかけないものならいいんじゃないかなと思うんで、まあそういうのをね、諦めない人生、いいんじゃないですか。まあそんな感じで、なんかまあまあ、簡単じゃないなって思うものもちゃんとね、人間って、乗り越える術をもう確立してきてくれてるんで、これまでの人類が、まあ方法はあるっていうことですよ。だから正解はある、正解の方法はあるんで、まあ、それをちゃんとやれば叶うんですよね。みんな叶えてきたわけなんですからね。だから、諦めない。欲しいものは欲しい。それでいいと思います。そんな生き方をしていきましょう。僕はそんな生き方をしています。で、まあ、それをね、追うぞと決めた人と、まあ、楽しく生きていきたいなと思っています。朝の話でした。はい、今日はね、24分ここまでで喋ってますが、ここまで聞いた人はいるんでしょうかね。いたらね、呼んだよ印、いいねボタン、特にいいねの超いいねボタンみたいなね、押していただけたらなと思います。まあ、ここまで聞いていない人でも、もちろん読んでほしいんですけど、ボタンを押してほしいんですけどね。はい。そしてもう、心にすごく刺さったわっていう方は、コメントいただけたら、嬉しいです。とっても刺さってないっていう人も、コメントいただけたら嬉しいです。はい。はい。じゃあ、今日はこんなところにします。最後まで聞いていただいてありがとうございました。また明日か明後日か分かんないですけど、 またラジオでお会いしましょう。おやすみなさい。いってらっしゃい。さようなら。また今度。ではでは。